今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はルカによる福音書の15章の11節から32節の御言葉になります。少し長いんですけれど、今回ですね、奉納する神のシリーズのテーマになっている聖書の箇所ですので、全てをお読みしたいと思います。ルカによる福音書の15章の11節から32節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。また言われた。ある人に二人の息子があった。ところが弟が父親に言った。父よ、あなたの財産のうちで私がいただく分をください。そこで父はその信頼を二人に分けてやった。それから幾日も経たないうちに、弟は自分のものを全部取りまとめて遠いところへ行き、そこで放蕩に身を持ち崩して財産を使い果たした。何もかも浪費してしまった後、その地方にひどい飢饉があったので、彼は食べることにも窮し始めた。そこでその地方のある住民のところに行って身を寄せたところが、その人は彼を畑にやって豚を飼わせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいと思うほどであったが、何もくれる人はなかった。そこで彼は本心に立ち返って言った。父のところには食物のあり余っている雇い人が大勢いるのに、私はここで飢えて死のうとしている。立って父のところへ帰ってこう言おう。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。どうぞ雇い人の一人同様にしてください。そこで立って父のところへ出かけた。まだ遠く離れているのに、父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その首を抱いて接吻した。息子は父に言った。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。しかし父はしもべたちに言いつけた。さあ早く最上の着物を出してきて、この子に着せ、指輪をはめ、履物を足に履かせなさい。また肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて楽しもうではないか。この息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。それから祝宴が始まった。ところが兄は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえたので、一人のしもべを呼んで、一体これは何事なのかと尋ねた。しもべは答えた。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事に迎えたということで、父親が肥えた子牛をほふらせなさったのです。兄は怒って家に入ろうとしなかったので、父が出てきてなだめると、兄は父に向かって言った。私は何か年もあなたに仕えて、一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったのに、友達と楽しむために子ヤギ一匹もくださったことはありません。それなのに遊女どもと一緒になってあなたの信頼を食いつぶしたこのあなたの子が帰ってくると、そのために肥えた子牛をほふりなさいました。すると父は言った。子よ、あなたはいつも私と一緒にいるし、また私のものは全部あなたのものだ。しかしこのあなたの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当たり前である。アーメン。今日はこのところから失われた二人の息子というテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。この話はですね、放蕩息子ということで非常に有名な話であるんですけれど、放蕩息子と聞くと弟息子に対して語られているメッセージのように思うんですけれど、実はですね、この物語は失われた二人の息子という言い方の方が正しい、そのような聖書の箇所ではないかなと思うんですよね。前半に出てくる話は失われた弟の話であります。そして後半に出てくる話は失われた兄の話なんですよね。この話の初めに出てくる弟がですね、最初に語った言葉は非常に衝撃的な言葉でありました。それはお父さんに対してこのように言ったんですよね。父よ、あなたの財産のうちで私がいただく分をくださいと彼は言いました。この当時の習わしでは、 お父さんが亡くなったら長男が財産の3分の2を受け継いで、弟は3分の1を受け継ぐということが決められていました。でもこれはあくまでもお父さんが亡くなってからの話ですよね。それは今の世の中でもそうだと思いますよ。もちろん生きている間に財産を分けるということはあるかもしれませんけれど、通常ですね、親が亡くなった時にその財産を分与していくということが自然な流れではないかなと思うんですよね。ましてこの当時そのようなことが非常に厳しく決められているこのユダヤの世界の中で、お父さんが生きている時に財産をくださいということは非常に失礼な、今の言葉で言うならばお父さんに早く死んでほしいと言っているようなものと全く同じような意味合いで語られているんですよね。言い換えればこのところで弟が言いたかったこと、また弟が持っていたその本質というものは、お父さんが持っているものには興味があるけれど、でもお父さん自身には興味がないということですよ。お父さんが持っているものは欲しいけれど、お父さんはいらないということですよ。それぐらいこの弟が語った言葉はお父さんにとっては厳しいものでありました。弟にとってはですね、お父さんとの関係、親との関係というものが単に自分を満たすだけの手段でしかなかったということですよ。親は自分のために財産を残してくれる、自分の世話を焼いてくれる、自分はその家でのほほんとしていられる、ただそれだけの手段でしかない。言い換えるならばお父さんを利用してこの弟は生活をしていたということですよ。でもこの時この弟は親との関係でさえも鬱陶しくなってきて、お父さんに言ったんですよね。私のいただく分をくださいと彼は言いました。今までは親を利用して生きてきた、親の持っているものが欲しくて生きてきたけれど、その親との関係でさえも鬱陶しくなってきて、もう出て行こうとした時に自分には何もない、だから親が持っているものをくださいと弟は語っているんですよね。この当時両親とか年配者に対してですね、服従すること、また尊敬するということは何よりも重要なこととして考えられている時代でありました。ですから父親はこのような要求に対してですね、一括して何も持たせないで家を追い出すという、そのような権利を持っている、それが父親の権利でしたよ。言い換えるならばこの弟に対して何を言っているんだって、お前は父親に対して親に対して何と失礼なことを言ってるんだ、家から出てきなさいということが言える立場にあったということですよね。でもお父さんはそのようなことを一切しないで、反対にその信頼を二人に分けてやったと聖書では語られているんですよね。この行為の重要さを理解するために、信頼というふうに訳されている原文の意味を理解する必要があると思います。ギリシャ語ではですね、この信頼というのを命というふうに訳しています。当時ですね、多くの財産を持っている資産家というものはほとんど先祖から受け継がれている土地を多く所有している人でありました。ですから財産を分け与えるということは、自分が先祖から受け継いだ土地を失うということを意味していたんですよね。そして土地を失うということは、単に自分の財産を失うということだけではなくて、地域に対する権威とか、また自分の立場までも失うということを意味していたんですよね。現代人の私たちには理解しがたいことかもしれないけれど、弟にしてみれば単にお父さんの財産をくださいと言っただけだったかもしれない。お父さんが持っているものが欲しい、自分の好きなようにしたい、自分の好きなように生活したい、ただそれだけであったかもしれないけれど、お父さんにしてみるならば、それは自分の持っている命を分け与えるぐらい、自分の命を引き裂くような行為を弟は要求したということですよ。そしてお父さんはその要求に応えたんですよね。 その言葉を見るとですね、弟は親の人生を破壊させてでも自分の要求を満たして欲しかった、それが弟の要求でしたよ。父親がそのような思いを持っているということを彼は知りませんでした。でも父親は文字通り命を引き裂くように自分の持っている財産を息子に与えたんですよね。大抵の場合、相手を愛する愛が大きければ大きいほど裏切られた時の失望は大きいと思いますよ。皆さんはどうか分かりませんけれど、もし愛が拒絶された時にですね、いろいろな反応を示す人がいると思います。ある人はその愛が怒りに転じてですね、相手に憎しみを持つということも少なくないんじゃないかなと思いますね。またある時には復讐心が起こったりですね、仕返しをしてやろうとか、そういうふうに思う人もいるかもしれない。またある人は裏切られた相手に対して完全にその関係を断ち切ろうという人もいるでしょう。なぜならばもう二度と傷つきたくないという思いがありますから、そのような裏切りに対してもう二度と関わりを持ちたくない、そのように思う人も少なくないと思います。でもお父さんはこの弟息子の要求が裏切りに近いそのようなものであったのにもかかわらず、その申し出に対して自分の命を引き裂いてまでも与えられました。これはすなわち神様の姿を表しているものであります。私たちが神様に対して要求をするとき、求めをするとき、それは単に神様が何も代価を払わないで私たちに与えてくださっているものではなくて、私たちが祈りを持って神様に祈っているとき、求めているとき、その背後には神様の大きな犠牲が伴っているということを知らなければならないと思うんですよね。お父さんが自分の命を引き裂いてまでも与えてくださったように、イエス様は十字架の上で命を捨ててまでも私たちに全てのものを与えてくださった、そのようなお方であるということを心から感謝したいと思います。弟はそんな親の愛も知らないでお父さんの財産を持って遠い国に行きました。自由奔放に生活して、悪い意味で法灯の限りを尽くして、そしてその結果何もかも失いましたよ。当時ですね、最も汚れている身分の低いしもべがする仕事の一つとして豚の世話をするというものがありました。この弟は豚の世話をするまでに何もかも失ったんですよね。でもその時弟息子はですね、聖書を見ますと本心に立ち返ったと書かれているんですよね。私たちの人生においても道を踏み外すことがあるかもしれない。ひょっとしたら親を傷つけて他人を傷つけるような生き方をするかもしれない。でも神様は必ず私たちがどこかで本心に立ち返ろうという思いを与えてくださるお方であることを心から感謝したいと思います。私たちがどんなに道を踏み外しても、どんなに悪の道に染まったとしても、いやひょっとして大きな、もう許されないんじゃないだろうかと思うような罪を犯していたとしても、神様は必ずどこかで本心に立ち返るという思いを与えてくださるお方であることを心から感謝したいと思います。今もし神様から離れていたとしても、神様から遠くいるものであったとしても、神様は必ずその心に対して本心に立ち返る思いを与えてくださると私は信じているんですよね。そしてこの弟に対して本心に帰ろうというその思いが与えられた、その思いとは父のところに帰ろうという思いでしたよ。それは私たちにも与えられている思いではないかなと思います。私たちの人生の中で本心に帰ろうということ、そしてそれは父のところに帰ろうということを意味しているんですよね。私たちはたくさん道を踏み外すことがありますよ。 毎日のように毎日のように罪を犯し失敗し過ちを犯し、もう毎晩毎晩なんでこんなに同じことばっかり悔い改めてるんだろうと思うようなことも少なくないですよ。でも神様は私たちの心に対して神様のもとに帰ろうという思いを与えてくださっているんです。私たちがどのような状態であっても心の中には神様のもとに帰ろうという思いが与えられているんです。それはクリスチャンだけではなくてイエス様をまだ信じていない人に対してでも人は神様を思う心が与えられているということを知らなければならないんですよ。人間の心の中には永遠を思う心が与えられているんです。神様を求める心が与えられているんです。だからこの人には絶対にイエス様を信じることは不可能だという人は誰一人としていないということを知っていただきたいと思います。人の奥深い霊と魂はみんな神様を求めているんですよ。みんな神様のもとに帰りたいと願っているんです。でもそれが罪とか失敗とか過ちとかそういうもので覆い隠されてしまって本人もわからない状態にあるんです。でも全ての人の心に対して神のもとに帰ろうという思いが与えられているということを知っていただきたいと思うんですけれど、アメンでしょうか。いずれにしても弟はお父さんのところに帰ってですね、雇い人の一人にしてもらおうと思いました。当時ですね、召使いというのは主人の家に一緒に住んで主人の世話をする、それが召使いでした。でも雇い人というのは隣町とかもう少し遠いところから通ってその主人の世話をする人、それが雇い人だったんですよね。弟息子が自分が召使いではなくて雇い人にしてもらおうとしたのには理由があります。それは当時ですね、この息子が取った行動というのは父親に背くこと、そして親に背くということは神様に対しても反抗的な態度を取っているということと同じだと見なされていたんです。ですから弟が実際にお父さんのもとに帰った時に、私はあなたに対しても神に対しても罪を犯しましたと言ったのはそのためですよ。この息子が取った行為は家族に対して泥を塗るような行為であり、そしてそれは村全体の恥を意味していたんです。隣のアパートに住んでいる人が誰なのかもわからないような、そんな時代に生きている私たちにとっては理解しがたいことかもしれないけれど、少し田舎に行くとですね、まだ村という意識が残っているんじゃないかなと思いますよ。村八部という言葉がねあるぐらい、その村意識という意識というものは非常に強く残っている時代でしたから、一人の人が罪を犯すとき、それは村全体の恥として知れ渡ってしまう、それが当時の時代であったんですよね。今の日本では考えられないような時代でありました。それぐらい弟が取った行為というのは非常にその地域において、また親に対して恥をさらすような行為でありました。だからこの息子が考えたことは、自分は家に帰ることもできない、その村にとどまることもできない、だから隣町か、またもう一つ遠い隣町に住んでお父さんの家に通うことのできる雇い人にしてもらおうとして考えたのが弟の考えでしたよ。でもそのような弟の考えに対してお父さんは走り寄って彼を出迎えましたね。弟がお父さんを見つける前にお父さんは弟を見つけて走り寄ったと聖書の中には語られています。一般的には中東の権威あるお父さんは走らないとされていました。今の時代ではね、考えられないですよね。お父さん家の中よく走り回ってるじゃないかなと思いますよ。でもこの時代ですね、お父さんは走らないんですよね。まして一家の大黒柱であって、また村で一目置かれる 権威ある人はいつも堂々と構えていなければならない。走るという行為は権威をまた威厳を失う行為だったんですけれど、でもお父さんにとって大事なことは自分の立場とかまた自分の権威ではなくて、弟息子が帰ってきたということが自分にとっては最も大きな喜びであったので、お父さんはそのような立場とか権威とかを顧みないで、ただ弟のところに走り寄っていった。それがお父さんの愛であり神様の愛だということを知らなければならないんですよね。神様の愛と許しというのは、どんな罪でも過ちでも許してくださる、そして回復させてくださる、そのようなものであるということを心から感謝したいと思います。でもお父さんであり、また神のところに帰るという行為、その決心は私たちがしなければならないものだと思いますね。でも決心でさえも、その背後には親の祈り、また神様の祈りがあるんじゃないかなと思います。私たちが自分の意思とか自分の決心だけでお父さんのもとに帰ろう、神様のもとに帰ろうということはなかなか難しいことですよ。でも神様はいつも同じところで待っておられるお方であるということを感謝したいと思います。愛してやまない弟息子が、そして私たちが離れていったその同じところでイエス様は今も待っておられる、そのようなお方なんですよね。よく言われることですけれど、神様の愛は無償の愛ですよ。私たちが何かをしたからでもない、先ほどもメッセージにありましたけれど、私たちがどんな働きをしたかとか、どんな才能があるかとか、どんな賜物があるかということによって神様の愛が変わるわけではない。神様は一方的に私たちを愛してくださるお方です。私たちを受け入れてくださるお方ですよ。でもその背後にはお父さんが失った大きな犠牲があるということを私たちは決して忘れてはならないと思いますよ。お父さんは土地を失いました。財産を失いました。そして弟息子のために自分の権威や立場までも失って、でも弟を受け入れた、子供を受け入れた、それが父の愛であり神の愛であるということを知っていただきたいと思うんですよね。私たちはそのような愛で愛されているものであるということを心から感謝したいと思います。帰ってきた弟息子に対してお父さんは最上の着物を着せて、それは再びその息子を自分の家族に迎え入れたということの証明でした。そしてお父さんはですね、しもべに料理を作ってくださいとそのように言いました。当時肥えた子牛というのはですね、最上のですね料理、メインディッシュなんですよね。ですからめったにその料理を作られるということはありませんでした。でもお父さんがなぜこの時肥えた子牛の料理を作って大きな祝宴を開いたか、その理由は弟が帰ってきたということに対して村全体もこの息子を受け入れてもらいたいということの表れの一つでしたよ。お父さんの家で大きな祝宴がもたらされている。お兄さんが帰ってきた時にその音楽や宴会の様子がですね、外に流れてきているぐらい大きな祝宴が持たれました。言い換えるならば、その村全体に対して弟が帰ってきたんですよって、そしてお父さんはそれを受け入れたんですよということの証明が大きな祝宴を持ったということの意味ですよね。息子にはそれは考えられないような対応でした。この息子は本当にお腹が空いて何もかも失って、豚が食べているその餌までも食べたいと思うまでに落ちぶれてしまって、ああお父さんのところに帰ろう、彼はなぜ帰ろうと思ったか、それはお父さんのところには有り余るほどの食べ物があると思いました。弟が考えたことは、お父さんのところに帰ったならば食べるにことかくことはないだろうというのが彼の考えでしたよ。私たちはどうですか？神様のところに帰ったならば必要な全てのものは与えられるだろうと信じています。神様に祈ったならば神様は全てのものを与えてくださると信じています。 でもこの弟が受けたもの、それは単に食べ物だけではなくて、あふれるまでの恵みが与えられていたんですよね。私たちは神様はこのことをしてくださる、あのことをしてくださると考えがちですけれど、私たちに与えられている最も素晴らしいもの、それは神様の大きな恵みではないかなと思うんですけれど、アメンでしょうか。私たちはそのような恵みによって救われているんですよ。神様の恵みって何ですか。私たちが愛されているということ、許されているということ、そして私たちが無条件で受け入れられているということ、それが神様の大きな恵みだと思うんですよね。でもこの一連の出来事に対してお兄さんは激怒しました。そして今度は兄息子がですね、お父さんに対して決してしてはいけないことをしました。この祝宴は村を挙げての祝宴だったんですけれど、怒り心頭のお兄さんはですね、決して中に入ろうとはしませんでしたよ。当時祝宴の主催者である一家の主人がですね、外に出てその祝宴の場から離れるということは非常に礼儀に欠いた失礼な行為でありました。でも聖書を見ると、お父さんは祝宴の席を離れて行って、そしてなだめすかしているその姿が聖書の中で描かれているんですよね。それはお父さんが権威を失う、また権威を揺るがすような行為でありました。弟息子がしたように、今度は兄息子までもがお父さんの権威を失わせたんですよね。それだけではなくて、お兄さんはお父さんに対してこのように言っているんです。ルカによる福音書の29節、新改訳ではこのように書かれています。しかし兄は父にこう言った、ご覧なさいと書かれています。兄がお父さんに対して最初に言った言葉は、お父さんという言葉でもありませんでした。ましてお父様という言葉でもなかったんですね。このお兄さんが最初にお父さんを見て言った言葉、それはご覧なさいということでしたよ。私たちはこの言葉に対してピンとくることはないかもしれませんけれど、今でもそうですけれど、年若い者がですね、年配者に対して敬意を表すことは当然なことだと思います。子供がですね、親に対して敬意を払うということは当然なことだと思うんですけれど、ましてこの文化的な背景を持つこの国に対して、父親に対してご覧なさいということは、今の言葉で変えるならば、ちょっとそこのお前というような意味ですよね。お父さんに対してご覧なさいというのは、ちょっとそこのお前ということですよ。お兄さんが家の中に入らない、それだけでもお父さんの権威を失うことなのに、お父さんはその立場を置いて来てくれている人たちに対して失礼であるということを分かりながら、その場を離れ、なだめすかして何とか中に入ってくれないかって、弟が帰ってきたんだから、死んでいた者が生き返ったんだから、どうか中に入ってくれないかと頼み込むことは通常ありえないことですよ。そのお父さんに対してお兄さんが最初に言った言葉、それはちょっとそこのお前ということですよ。お兄さんが取った行為とはそういうことですよ。考えられないぐらい失礼な言葉を彼は語りました。兄が取った態度、また祝宴が行われていながらも決して中に入らないで、お父さんが息子をなだめなければならないような状況になって、父親の権威を失わせて、今度はちょっとそこのお前という、これらの行為によって、今度はお兄さんが感動されてもおかしくない状況になってしまいましたね。でもそのような状況でありながらも、兄息子はこのように言っています。私は何か年もあなたに仕えて、一度もあなたの言いつけを背いたことはなかったのに、と言っています。お兄さんはまさに今お父さんに対して罪を犯し、過ちを犯し、してはならないことをしている、その 時に、まさにそのただ中で、私はあなたに対して間違いを犯したことはないという、それは考えられないことですよ。兄は自分がしていることが全くもって分かっていない。自分で何を言っているか、何をしているか、それが父親に対して、親に対してどれくらい失礼なことをしているかということをお兄さんは分かっていない。今ちょうどそのことをしているその時でさえも、私は何もしていないと言える。それくらい彼は自分のしていることが分からない状態にありました。なぜですか？なぜ今お父さんを傷つけて、悲しませて、傷つけているということをしていながらも、自分はそのことはしていないということができたんでしょうか？その理由はただ一つです。お兄さんが見ていたものは自分ではなくて人だからですよ。私たちがもし自分自身を見る心がなかったら、自分自身を顧みる思いがなかったら、決して神様の前にも人に対しても悔い改めるということができないでしょう。私たちがいつも人ばっかり見て、あの人が、この人が、このことが、あのことがと言い続けている限り、本当の問題である自分ということを顧みることはできないんですよね。お兄さんはいつも自分以外の人しか見ることができなかった。人の悪いところしか見ることができなかったんですよ。だから自分の悪いところがわからない。人ばっかり指さしている人は自分の悪いところがわからないんですよ。彼は長年お父さんに仕えてきたかもしれない。その言葉は事実だったかもしれない。でもそれはいつの間にかお父さんに仕えていたということではなくて、自分の働き、自分の頑張りに変わっていたということですよ。もし私たちが職場であっても、学校であっても、また社会の中であっても、誰かに心から仕えているというならば、その証として必ずその関係が築かれていくと思います。そうじゃないですか？私たちがイエス様にお仕えするとき、それがもし義務であるならば、そこから出てくる言葉、それは不平や不満ですよ。こんなにしてるのにとか、こんなに頑張ってるのに、なんでとか、そんな言葉が出てきますよね。でも私たちが本当に心からイエス様にお仕えしているならば、その口から出てくること、それは感謝であり、またイエス様との深い関係が築かれていくんじゃないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか？もし教会の中で不満を言いながらでもしないよりはマシだというような思いを持っている人がいるというならば、その思いを今日変えていただきたいと思います。そのように教えられてきている人がもしいるならば、この教会においてはその考えは変えていただきたい、そのように願っています。不満を言うならば、私自身はですよ、しない方がマシだと思っています。でももしするならば、心を込めて喜んでしていただきたい、そのように願っています。そしてこの教会が本当に心から喜んで神にお仕えすることのできる教会でありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか？私たちは神様に仕えてるんです。神様に喜ばれなかったら、私たちの全ての働きは虚しいんですよ。神様は何を見られるんですか？私たちはうまくピアノを弾くから、うまく歌えるから、うまく何かができるから、そうじゃない。心から神様を愛してする全ての働きに対して神様は良しとしてくださるお方ですよ。人の目に触れなくても、誰も知らなくても、誰も分からないところでしているその働きでさえも、心から神に対してするもの豊かな祝福を与えてくださると信じているんですけれど、アーメンでしょうか？いずれにしても、お父さんはお兄さんの息子に対しても同じ愛を持って接しました。子よ、あなたはいつも私と一緒にいるし、また私のものは全部あなたのものだと言っています。お父さんを本当に愛しているならば、 親と一緒にいるだけで幸せなのではないかなと思いますよ。お父さんが何かを持っているからとか、親からの恩恵が何かということではなくて、お父さんを本当に愛しているならば、親を本当に愛しているならば、親が元気でそしてそこにいてくれるというだけで幸せなんじゃないかなと思います。一緒にいれるというだけで幸せなんじゃないかなと思いますね。最近私ある方と話をする機会がありました。その方はお母さんを亡くされた方でしたね。その方が言っておられたことはですね、本当にことわざにあるように親孝行したいときには親はなしということは本当ですよって、そのように言っておられましたね。お母さんはがんが見つかってですね、乳がんだったそうです。そして全摘をされてですね、胸を切られて全部のがんの細胞は取られたというふうに言われたんですけれど、3ヶ月後に再発をして、そしてあっという間に亡くなられたという話でした。まだお母さんが元気だった頃にはですね、自分も子育てが忙しくて、お金にも余裕がなくて、時間にも余裕がなくて、なかなかお母さんと一緒にいる時間を作ってあげることができなかった。優しい言葉一つでもかけてあげることができなかった。子供が成長して手が離れたら、もう少しお母さんと一緒にいたい、旅行にも連れて行ってやりたい、そのように考えていたけれど、その前にお母さんは亡くなったという話でしたよ。その方が言っておられました。買い物に行った時にですね、一つの服を見ても、ああ自分には地味だなと思った時に、ああお母さんだったら似合うだろうなと思うそうですね。誰か娘さんでしょうか、お母さんを連れて歩いておられる姿を見た時に、ああ自分もあんな風に一緒に歩いてあげればよかったな、そういう風に思うそうですよ。今でもそのことがいつも自分を責めて苦しくて辛いんだという思いをされておられました。なんでもっと早く優しい言葉をかけてあげることができなかったんだろう、生きている間にどうしてしてあげることができなかったんだろう、それが親に対する愛じゃないかなと思いますよ。その存在そのものが大きな愛によって導かれている、それがその愛の関係だと思います。親を本当に愛しているならば、親がいるだけで幸せなんですよ。イエス様を本当に愛しているというならば、イエス様と一緒に歩めているというだけで幸せなんじゃないかなと思いますね。イエス様に祈れること、イエス様のために働けること、これは最高の幸せですよ。でもそこに愛がなかったら、それは義務でしかない。だから弟はお父さんのところから飛び出しました。お兄さんは文句を言いました。共通していることは、両方の息子とも父親を愛していなかったということです。二人とも失われていたんですよね。ルカの12節の中では、寝台を二人に分けてやったと書かれています。すなわちお兄さんもお父さんの生前に財産を受けているんですよ。兄息子も弟息子と同じようにお父さんに対して同じ負債がありました。二人ともお父さんを悲しませている罪人だったんですよね。私たちは必要以上に他人の悪いところばかり見ないで、すでに与えられている神様の恵みを見ていくものでありたいと願います。そして感謝するものでありたいと願います。神様を愛するということ、それは義務とか強制ではなくて、本当に心を込めて神様にお仕えしていくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちは神様が持っている、所有しておられる何かを目当てにしているのではなくて、私たちの目当てはイエス様そのものですよ。私たちが求めなければならないものは、
神様の恩恵じゃなくて、神様からくださる何かじゃなくて、神様と共にいることが私たちにとって最高の喜び、最高の恵みじゃないんですか。そして神様の中には全てのものがあると聖書は約束しているんですよね。私たちが神様を呼び求めるとき、必要な全てのものはもはや与えられているんです。私たちが神様を慕い求めるとき、神は私たちの必要の全てを与える準備をもはやしておられるということを知らなければならないと思います。私たちの目当てはどこまでも神様そのものであるということを知っていただきたい、そのように願うんですけれど、アメンでしょうか。一言祈りたいと思います。イエス様、感謝します。今日このようにしてあなたの名によって祈り賛美し、また共に御言葉を分かち合うことのできたこの幸いを心から感謝します。神様、どうか私たちがあなたが持っておられる付随的なものではなくて、神様あなたご自身を求めるものとならせてくださいますように心からお願いいたします。主よ、私たちのすべての行為、言葉、行い、すべてが心の伴ったものでありますように心からお願いいたします。主よ、どうか私たちが本当にイエス様を愛して、イエス様のために何かをしたい、そのような思いに導かれていきますように心からお願いいたします。神様、あなたを賛美します。あなたを愛します。あなたにお仕えしたいと願っています。主を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。